坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスの店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるんだろう。
遅れるの悪くないって感じです。あれなおちゃん就職すんのとかって言われちゃって、そのあんまりその地下っていうと積極的ではなくて、もう受け身、あなたにぴったりな仕事を見つけましたって言われたんですよ。その時はね、はあそういう仕事があるんだぐらいなんですけど、で結局職場移動なく10年間そこにお世話になりました。コーチという言葉はまだなかったの。この会社に入ったことはもう運命だなって感じですよね。あのコーチングっていう言葉がようやく日本に、そうでいろんなコーチの方と接する機会をいただけたので、いやー本当ありがたいです。もうこの会社なくして今の私はないという思います。
であれですよね、結局じゃあそこでコーチングの研修も受けて、
はい、
で結果としてその10年経った時に退職されて、はい、でそこからいよいよ多分僕がすっごく聞きたいところに入っていくと思うんですけど。
そうですね。だからそっからが、ね、だから石川直子の誕生がその辺になって。
そうなんですか。それまでは何だったんですか、ね、
それまでは、あの、前世の記憶っていう
前世の記憶、ね、
ちょっとなんかすごい変な話させていただくんですけど、私は係長っていう役職で最後を終えたんですよ。
はい。はい。
受けすぎ。
はい。
はい。で、当時、旧姓を山本と言ったんですけど、すごい普通ですよ、ね。
旧姓山本さんですか。
そう。で、山本係長って呼ばれてたんですよ、会社で。で、はい、未だに、まあ前の会社に行くと、その名前を覚えている人もいるんですけれども、
はい、
なんかもう山本係長って言われても、誰っていう感じなんですよね。って思いません？
いやいやいや、ちょっと待ってください。僕にどういうものですか？あの、話は受け取りますけど。
なんか、ね、自分の中で、PHP にいた山本係長と、札幌にいるコーチ石川はもう別人っていう感じです。
なんか、あれですね。なんかこう、変身って感じですね、石川さん。
いや、ほんとそうです。なんか別にその過去を否定してるわけではなく、ね、その土台があって、コーチ石川が生まれたんだなっていうことを、すごい思うんですけど、もうほんとね、もう前世の記憶ですね。
その表現がどうしても笑ってしまうんですけど。はあ、じゃあ、その、前世の記憶にしてしまった経験をぜひ、聞かせてもらいたいんですけど。
いや、これもね、人生何が起きるか分かんないんですけど、
はい、
いや、正直、まあ、すごくいい会社ではあったんですが、社内にいるときには、
はい、
そうは思えない瞬間もいっぱいあるじゃないですか。
そうは思えないというと。
例えば、こんな会社辞めてやるって折々に感じてしまう瞬間。なんかちょっと嫌なことがあったり、
はい、
残業が続いてたりすると、はいはい、やめてやるみたいな気持ちになる瞬間があるにはあったんですけど、で、時々、独立してやってみたいなーっていう淡い思いがあったんですよね。っていうのはその外部で非常勤契約をしている先生たちってフリーでやってらっしゃるわけですよ、独立して。
はい、
で、そういう先生たちを見ていると、すごい羨ましい。なんか自分の好きな仕事だけを引き受けて、自分のが受けた研修の講師として立つっていうことがすごく羨ましくて、なんか自分はその研修講師として立つことは立つんだけど、でも社員は社員なので、上司のお世話をしなくちゃいけなかったり、後輩の面倒を見なくちゃいけなかったりするわけですよね。
はいはいはい。
そういう、こう、雑務と言ったらまた失礼ですけど、
はい、
こう、なんか関係ない、ほんとちょっと そこはやりたくない他の人お願いねって言いたいところまでやらなくちゃいけない、まあ、組織の一員なので、それがなんかね、だんだん、こう、鬱陶しいというか、だからさぞかしフリーでやれたら自分の好きな仕事だけをやれるんじゃないかなと、
そうですか。
思えたんですね。で、独立したいなという淡いは期待はあったんですが、はい、でも独立は今 PHP やめて、はい、一人でって言われた時に、はい、できるかなっていう不安が必ずある、ありますよね。
はい、
独立して、一人で仕事がもらっていけるかっていうのはね。だからずっとそれはまあないなっていう感じで10年間聞いてたんですけど、まあその時期にちょっとした、出会いがありまして。
はい。
京都で。
はい。
今の、
はい。
夫と出会ってしまいました、みたいな。
旦那さんと出会ってしまった。
そうそう、出会ってしまいました。
はい。
で、この人が石川さんっていう人だったんです。
この人が石川さんだったんですね。
そうそうそうそうそう。で、この人がですね、いきなり、なんか、はい、札幌に行くんだけど、どうするとか言い出すわけですね。
そうなんですか。
京都でお仕事をしてたんですけど、札幌に職場を移したいと。はぁ、みたいな。
あ、そうですか。
札幌かよ、みたいな話です。
で、札幌、初めてそれが出たんですか。
そうですね。だからその時はもう、島根で生まれてね、関西でずっと生きてきましたから、東日本で住む、むしろ海の向こうに行くっていうのはないわけですよね、自分の。
確かに海の向こう。
海の向こうですからね。
一応トンネルで繋がってますけど。
あ、そうですね、うん。で、全然知り合いもいないわけですし、親戚もいないし、友達はいない、もう誰も知らない人いないっていうところに、ついていくのか、お前はっていう感じ。
なんかどっかの歌の歌詞みたいな
、でね、ほんとね、真剣に、ね、占い師さんのとこ行くかなってぐらい思いました。ほんとにその時は、私は、
この人に、
信じられないですよね。私はこの人について行ったら方が幸せになれるでしょうか、それとも京都で今の仕事を続けている方が幸せになれるでしょうか、教えてください、占い師さん、みたいな。
はい。
行こうと思ったんですけどね、
はい。
やっぱなんかそこで自分の直感というのがね。
はい。
一番正しいのか。
はい。
いや、仕事は、またいつかやれるかもしれないと。
はい。
この仕事っていうのはどこに行っても。
はい。
だけど、
はい。
この人は、
はい。
めったに出会える人じゃないってその時思っちゃったんですよ。
素敵ですね、それ。
それでですね、こいつは一生仕事辞めへんやろと思われていたようなんですが、上司には。
ほう。
もう仕事に生きるやつだと思われていたようなんですが。いや、ちょっと、ついていきたいんでっていうか、その時はまだ、結婚していなかったんですけど。
はいはい、
結婚するんで、
はい、
ついていきたいんで、はい、やめさせてくださいって言った時には、はい、もうただただびっくりっていう感じでした、ね、上司は。
え？
え？みたいな。はぁ？
そうですか。
この選択がね、本当人生を変えましたね。自分の人生変わりました。
その選択があったからこそ、僕はここでお話ししてるんです、
ね。いや、本当そうなんですよね。
つながっていくんです、
こうして。
で、
札幌に、
はい、はい。で、札幌で何が起こったんでしょう。
札幌来た時は、ね、とりあえず専業主婦でした。
そうですか。
ええ、しばらく。だって全然そんな、いきなり辞めたのはいいんですけど、ね、いや、知り合いもいないわ、
うん、
友達もいないわ、しかも、コーチングって何？みたいな、まだ時代です、
うんうんうん。
今から6年前の札幌。
たかだかでも6年前ですよね。
うん、たかだか6年前ですけど、全然知られてないんですよね、まだ。
ね、
で、そこでね、いきなり仕事があるわけでもなく、
ね、
最初は専業主婦でしたね。ただ、ね、その時自分は、焦りはなくて、全然仕事がないとかって焦りはなくて、もう10年間もめちゃくちゃ働いたんだから、専業主婦もいいよね、とか、新鮮だよね、ぐらいな気持ちで。
石川さんらしいセリフです。
多分イメージがもう湧かないと思うんですけど。
そうですか。
だって時々、石川コーチってご飯作るんですかって聞かれることありますから。
いやいや、僕はなんかこう、石川さんって両方ともできる人なんだろうなって感じましたけどね。
いや、もうね、香川さんのようにね、なかなかお料理は得意じゃないですけどね、やらないわけじゃありません。はい。
僕も得意げにやるときと、いやいや
ええ。
やってるときと ありますか。
何でもおできになるじゃないですか、香川さんね。
ありがとうございます。
はい。
なんかこう、あっちフラフラ、こっちフラフラしてただけのような気もするんですけど、はい。身を助けるってやつですか、なんかこう。ね。はい。で、じゃあ、主
主
婦を
婦を。
されてて、で、まあ、今、コーチとして、ね、ここに、
はい。
石川直子さんが当然いるんだから、当然そこからコーチに、
そうですね。
として独立
で、
して、ね。
独立したというか、独立ってかっこいい表現ですけど、なんかいかにもちゃんとね、準備をして、はい、独立しました、みたいな感じですけど、その時の私はただ、会社を辞めて、引っ越してきました。結婚しました。でしかなかったんですね、その時はね。それで、ただ会社辞めたんで、これから仕事していくんだったら、まあ、フリーでやるかなと。で、するんだったら、せっかく学び出したコーチングっていうのを極めたいし、コーチっていうのもやってみたいし、まあ、講師としての仕事もフリーで続けられるんだったらやっていきたいなという思いがあり、やっぱりコーチとしてやるんだったら、コーチをつけようって思ったんです。
コーチをつけようっていうところですか。
そうそう、まず。
は
で、その時私が知っているプロコーチの人が、たった一人しかいなかったんですね。
あ、そうなんですか。
え、当時私がその周りでお声をかけられるプロコーチと名乗っている人が一人しかいらっしゃらなくて、その方に、人望してもらえませんかと、お願いをし。
ほうほう。
で、そうしたらその PHP 時代にコーチング研修なんかでお世話になっている私にとってはすごいもう師匠のような存在だったんですね。で、最初に、あ、いいですよって言ってくださってコーチングがスタートしたんですけど、
そうですか。その方ってちなみに、
はい。
北海道の方？
いえいえ、東京の方で、この方は、小野ひとみさんっていう方なんですが、日本のパーソナルコーチの草分け的存在っていう感じですね。まだその日本にパーソナルコーチっていうかプロコーチっていう人が本当にいない時からスタートされて、それこそなんかいろんな日経ウーマンだとか雑誌に取り上げられたパイオニア的な方だったんです
そ
よう ね。
ですか。で、じゃあその方とはじゃあ電話でコーチング。
電話で、はい。で、その時なんかコーチングを受ける上で気がかりなことはありますかって聞かれた時に、コーチ料を払い続けられるか心配ですっていう。
それは僕も同じですよ。 それは
いや、ほんとね、当時だから大して収入ないっていうか何もないですよね。そんな中でね、どうなのかなと思いながら始めたんですけどね。すごい、やっぱりあの時その決断がなければ今はないっていうことが、の一つですね、それも、コーチをつけた。
ちなみにその、工事料を払うか分かりませんって言われて、その辺は解消できたんですか？ すぐに。
もう全然回収しましたという日本語は何だって感じですけど。
解消。
もう、あまりある、今は。はい。
ですよ
回収
ね。
しています。
ですよね。で、コーチをつけて、コーチングが
はい。
始まって、電
そう
話
で
に。
すね。電話でスタート
し
し、
て、
で、コーチが、
はい。
ポーチの名刺作ったらとか言うわけですけど、なんかそれも、いやー、作っちゃっていいんですかねみたいな感じなんですよ。今から6年前の私。いや、まだ、なんかそんな、始めてないんですけど、って、いいのいいのみたいなこと言われてですね。名刺を作って、こう会う人に渡し出したり。でもその時はなんか、いや、コーチがなんかやっちゃったり、なんかしちゃってまーす、みたいな。全然立場取ってない。一応とか言ってんですよ。一応コーチと名乗ってますみたいな感じです。
あ、そうですか。でもね、そこから本まで書く人になっちゃうん
です、ね。そうですね。だから本当ね、コーチングのおかげですね。コーチングに出会ってない私はどうなっているんだろうという感じですね。
まあ別にないものを考える必要
はないんですけどね。だからよくあそこで、私はその札幌に行くと言った決断した私もすごいし、コーチングをしようと決めた自分もすごいって感じです。
そうですよね。本当にすごいコーチ、石川直子ですよね。
ありがとうございます。
本当に。
だから多分、コーチングで自分自身がすごく前進をした、成果を出してるっていうことが、周りの皆さんに、こう、受け入れていただけている理由かなと思っています、私は。
で、結局、じゃあ、そういうふうに名刺を配り始めて、で、仕事になってってるから今ここにいるわけなんですけど。
まあそうですね。だから本当もう出会いに感謝ですね、一人一人。
はじめ仕事ってどんな仕事やったんですか？
はじめはね、やっぱり PHP さんですね、お世話になってきた。
PHP さんが仕事を依頼してきたんですか？
そうそうそう、くださったんです。札幌でもコーチング研修をやっていて、で、今まではその東京から先生を札幌に出張させていたんですけど、
はい。
あなたがそこにいるんだったらあなたやってよっていう感じで、その仕事を私に。
ああ、素晴らしい。
素晴らしい。これもご縁ですよね。
素晴らしいですね。
で、そこでまだ駆け出しながらコーチング研修っていうのを、PHP で教わったものをやらせていただいてた時に、その参加されてた受講生のお一人が、
はい、
コーチングを、あなたのコーチングを受けたいんですけどって言ってきてくださったんです。
お
ー。パシパシパシパシパシパシパシ。
素晴らしいです。で
この人が私のクライアントさん第1号。
素晴らしい。
で、またこの人がとんでもない人だったんです。
はい。
もう、ただものじゃなかったんです。
ほう。
その業界では、
はい。
もうトップセールス。
え、トップセールス？
もうこの人の名前を知らない人はいない。
ほう。
その業界の中では。はい、っていう人だったんですよ。
ほう。
で、だからその人は多分、コーチをつけなくても、はい、もう成果は出ていたし、はい、成功していく人の要素あったと思うんですけれども、
はい、
まあ、そういう人だからこそ、そういうコーチングを受けるっていうことに対しても興味を持たれたんだと思うんですよね。
はい。
で、実はその私のコーチングが素晴らしかったというよりは、もうその人がもともとそういう人だったと思うんですけど、
はい、
その人がまたこう、めきめきと、
はい、
活躍されていかれるのを、その業界の人が周りで見てて、
はい、
ああ、なんかすごいですね。何やってらっしゃるんですかって言った時に、いや、石川さんっていう人のコーチングを受けてるんだって各地で吹聴してくださったんですよ。そしたら、じゃあ私も受けたいです、みたいになっちゃって、
ええ、
ぼちぼちとクライアントさんが増えていきました。
すごい。
すごい、なんかね、本当私ね、もう人の出会い運はめっちゃいいと思っています、自分で。
はあ、そうなんや。
で、そしたらそのやっぱり営業のトップの人だから、営業の仕方を逆に教えてくれたりするんですよ。はい、営業の仕方っていうかコツみたいなもの。
はいはい。
で、石川さんが自分で売り込んじゃダメですよって言うんですよ。はい、
あ、
私が石川さんっていう人がいてっていうこうティーアップをしますから、
あ、
そうしたら絶対にこの人はコーチングを受けたくなるもんなんです。だから自分で営業しちゃダメです。とか言って。
ああ、はいはいはい。
そうやってね、本当にいろんな方をご紹介いただいたり。
そうですか。
素晴らしい方に。
ありますね、この話。
素晴らしい方に出会ったなと思いますね。
素晴らしいです。皆さん、いつものごとくですが、ここまで聞いてくださって本当にありがとうございます。ふと思い出すと、あ、自分がコーチっていうことを言ってなかったなと思い出した、プラスドット系の代表を務めております、加賀和樹です。さて、もう石川直子さんの回は、もう今回で4回目なんですけど、今回は本当に、現在の石川さんに本当につながるターニングポイントというか、すごく大事な時期のお話を聞かせていただいて、本当にね、僕聞いててね、これ真剣に聞き入ってしまう話だなって、本当につくづく今回思いました。特にね、いろんなところで、あ、これは、すごい、あ、今の彼女につながっている一番大事なところだっていうところが、本当にポンポンポンポンと出てくるんですよね、今回。次回も本当にすごくいい話なんですけど、今回の話って結構見逃せないところは本当に多かったと思います。さて、次回で、石川さん終わりなんです、残念ながら。次回はどんなお話が飛び出すんでしょうか。また、ぜひ次回も聞いてください、皆さん。それでは、プラスドット K 代表、香川和樹がお送りしました。カフェ2066。それではまた次回もお会いしましょう。それでは、また。